神様に我々と一緒に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週はですね、賛美大会のですね、長崎県予選ですね、九州予選のもう一つ前の長崎県予選というのが打たれました。で、長崎に7つの教会があるんですけれども、大村、それから多良見、それから佐世保、平戸、島原、そして長崎ですかね、7つあるんですけれども、その7つの教会から全部で24、ヤングも入れて24チームが出ましてですね、長崎教会から6つとヤングが1で全部で7つ、9枠あってヤングが2つなので全部で11なんです。もうそのうち7つ出ることができました。本当に感謝をしたいというふうに思っています。で、残念ながら総額に入れなかったチームもですね、今年はとにかく全体とすごくレベルが上がったんですね。というのはいつもラジオのリスナーの方でですね、そういうゴスペラワーとか賛美大会と必ず来てくださる方がいるんですけども、おはがきをもらいまして、すごくレベルがアップしたので驚きましたって書いてありましたけど、本当にそう、お世辞なくて本当にレベルが上がってきたことを覚えます。というのは笹川もレインボーゴスペルクラブというグループを作って、いろんな施設でコンサートするようになりましたし、あと平戸も佐世保と合同で路上ライブを人のいるところでするようになりましたし、人いないところだったんですけど、でしたし、ね、結構人のいるところでやっていっぱい見えるようなところですね。さすがも平戸も人がいないところでなんですけど、一緒にやるようになって急に人のいるところでですね、たくさん人が集まるところでやるようになりましたし、それから大村多良見はね、ゴスペルクラブもありますし、しょっちゅう路上ライブを今でもやってきましたけれども、あと伊勢原もですね、こういつも路上ライブを最近は頻繁に毎週のように行かれておりますですね。ですから、島原もですね、今週また行きますけれども、山田ゴスペルクラブ応援に行って一緒に定期的に月1回コンサートをするようになりました。でそれで、はっきりやはりそういうコンサートや路上ライブをするようになって、ぐっとこう、霊的にも強くなってきたし、実際的にもやはり外に向かって歌っていますので、こう引き上げられていってるというのを感じまして、本当に嬉しく思っております。で、その後解説の成果があったんですけども、その時にですね、アラオ教会の伊藤牧師が来られたんですが、私は先週はアラオに行ったので、先々週なんですけどね、行ってたんですけども、その時お話を聞きまして、でまた今週メールをもらいまして、すごく嬉しいことがあったんですね。アラオ教会はですね、数ヶ月前に秋元牧師が来られた時に、一人黒人の方が来られたんです。黒人っていうか女性の方が来られたんですね。でその方はその時来られて、すごくしびれて帰ったんですけれども、その後ちょっとまた病気がちょっと心の病があったわけですね。それで、数ヶ月間こう家の外に出れない状況だったんですね。でも伊藤牧師が電話をかけまして、電話でお祈りをしたりしたら腰の痛みが治ったりしてですね、そういうことがあったわけですね。で、時々電話かかってきたり、こっち側かけたりして、電話で祈ったり、カウンセリングをされてたわけですね。で、そのこともあって、伊藤牧師のところにですね、ちょうど伊藤牧師があることを祈っていたら、その献金を送ってきてくれたりしてですね、そういうこともあって、3月に正解したときに、お迎えに行かれたんですね。正解ね、来たいということだから、じゃあ、お迎え行きますってね。でも、お迎えに行ったんだけど、やっぱり家の前まで行ったんだけど、出てこれなかったんですね。その家の外に出ることができなかった。で、別に世界だけじゃなくて、どこにも出れなかったんですね。ずっと2ヶ月間ね。で、そこで、彼は、どんなに頑張ってもダメだなと思ったんで、今度4月の成果の時にはですね、どうしたかというとですね、夫婦で祈られたんですね。夫婦ってのは結局、今、アラオ教会開拓ですから、夫婦だけなんですね。だから夫婦で祈られたんですね、真剣にね。そしたらですね、夫婦で祈っておりましたら、その当日それで電話しましたらね、最初は硬かったんですけれども、私が殉教の本を書いてる話とか、いろんなことをし始めましたら、心開かれまして、そしたら、行きますってことになったんです。ただ、自分が長くいれないので、終わる時間はいつか。で、終わったらすぐ祈ってもらって帰るから、終わる時間を教えてくれということで、終わる時間から逆断して1時間前に行くってことで、その通り、終わる時間から逆断して1時間前に来られて、ちょうど、賛美が終わって予言をしようと思う時に来られたんですね。で、私ね、偶像に気をつけなさいって予言が来たんですよね。なんでこんな予言が来るのかな、誰か隠して持ってるのかななんて思いながらですね、あるいは心の偶像かななんて思いながら、でもはっきり来たから偶像に気をつけなさいって言おうと思って、 ちょっとチラッとこう目を開けたわけじゃなくて、ガタッと音がしたから、ふってこう目を開けたら、蝶が入ってきたんですね。そういう時だったんですね。で、それで来たんですね。それで、その後、まあ、お話をしたんです。そしたらですね、真剣に説教を聞いておられました。真剣に聞いてるんですけれども、全く表情がないんですね。こんな感じ。どっちかな、どっち言ったらいいのかな、よくわからないですけど、細かいですね、全く表情がないんですよね、全くの表情で聞いてたんですね。でも真剣なんですよ、全部こう全部控えてたりして真剣に聞いてるんですよね。で、説教は真剣に聞いてるけど本当に表情がないんですね。と思ったんですよ。で、説教終わりました後にミニストリーの時間が来たので、まあ、すぐ来られた最初にね、でこう座られて、私が一言座られたらすぐこうされたんですね。だから、あ、何を祈りしましょうかって言ったらね、こうしてパッと私のこう見て、パッと見て、私心の病気なのこれで、ああ分かりましたって祈り出したんですね。皆さんね、やっぱカリスマってのは素晴らしいなと思って祈ったんですね。もちろん伊藤牧師と一緒に祈ったんですけども、そしたら聖霊が非常に深く働かれまして、癒しの祈りとともに霊の解放の祈りと断ち切りの祈りと、それから知恵知識の言葉が来ました。その内容はちょっと公で伏せておきます。本人が公にするまではね、はっきり来たんですね。で、祈り終わったんですね。そしたら、ね、祈り終わった瞬間ね、全く表情が変わったんです。ニコッと笑してですね、ありがとうございましたって言われたんですよね。で、私が言った後に今度は伊藤牧師が上がったんですね。で、10人ぐらいね、熊本から来てたんですけどもね、その人たち一人一人ね、今日はどうもありがとうございましたとか言ってね、また来ますとか言って帰られたそうなんですね。で、と思ったんですよ。で、エリシア牧師がね、熊本なので来ておられたんですけども、あんなに変わるんですねって言ってびっくりしておられたんですね。そしてそれは金曜日なんです。そしたら日曜日の日ですね、伊藤牧師は電話したんですね、朝ね。そしたらですね、お兄さんが出てきてですね、あ、教会来ましたよって言われたんですね。で、彼女は自分で車を運転できる範囲はもう病気のこともあって、アロー市内が精一杯だった。で、ここ2ヶ月間まともに運転してないから、アローだけでも精一杯だったんですけど、だから彼はね、きっと教会来ると思って楽しみにしたら来なかったんですって。そして礼拝が終わる頃に来たんですって。どうしてかって言ったら、それはアローから大牟田まで車で行ってですね、大牟田まで自分で運転して、大牟田カトリック教会に出た後に2ヶ月分にでミサに行ったそうですね。で、行った後にこのちょうど途中になるので荒尾教会に寄って、こうやってそうですね、本当に癒されました、車で自分で運転して大牟田まで行けましたって言って嬉しそうに言って、そしてお礼参りに来ましたって言ったそうですねだから伊藤牧師がじゃあお祈りしましょうとお祈りしてですね、とにかく帰りでもいいから、これからも寄ってください、お祈りしますからって言ったらですね、はいって言って喜んで行かれて、巡業の本を買って帰ったそうです、ね、帰って帰ったそうですね。そして16日また金曜日ですね、彼らはアラオシティモールというところで定期的に路上ライブをしてですね、チャリティー路上ライブを、そして個人のためにチャリティー路上ライブを定期的にしていて、それいつも送ってくださるんですけども、そうやってたわけですね。彼らはね、少ない時は2人、多い時は何人か熊本から来るんですよ。定期的にやってるんですよ。 ずっとやってます。で、やってるわけですね。そしたらですね、それを知ったらですね、また車で自分でやってきたんです、アラオシティモールね。そしてね、ニコニコ笑いながら聞いて、満面の笑顔で聞いてたんですって。そして最後に石瀬の石の本を買って帰られたってことだったんですね。ってことをわざわざメールしておかれました。伊藤牧師が感動して、最新ニュースに、ね、長崎の最新ニュースに出てますので皆さん読んでください、何かというとね、はっきりね、主が働いておられたんですね。で、面白いんです。ポイントはどうだったかというとね、伊藤牧師が一生懸命電話でお祈りもしたし、電話でもお話をしたし、お迎えまで行ったけど来れなかったんです。でも彼らが神様に向かって、もうこれ頑張ってもダメだなと思って本気になって祈り始めた時に、彼女は正解に来ることができて、そこで十分その彼女のために祈り込んだ上で正解の後に伊藤牧師としてのミニストをした時に、主は惚れてくださったんですね。どこから変わったのかって言ったらね、彼らが祈ることに心を定めたところから逆転が始まったのであります。で、今日の聖書の箇所はですね、もう何度も話してますから細かく聖書箇所はしませんが、ペトロが捕まった時に、もう絶体絶命で明日殉教しなきゃいけないという時に、教会が本気で神に乗ったところであります。彼らが神に乗った時に神の奇跡の手が動き始めたんですね。で、実は 祈りっていうのは実は私たちが神の奇跡を見る鍵なんですね。で、祈りっていうのは神との交わりです。だから賛美を通しても交わりますし、聖書を通しても交わりますけれども、本当祈りを通して私で神様と交わり、神様に私の心を注ぎ出すことができるわけですね。で、この祈りが大きなポイントなんですね。で、ちょっと話が変わりますけれども、皆さんキムタクってご存知でしょうか。キムタクって言うと普通はなんか、スマップでしたっけ。私よく知らないですけどね。のメンバーのこと重そうですけど、そっちのスマップメンバーではなくて、なんだっけ、千田兄弟が好きな読売ジャイアンツの木村拓哉っていう選手がいたんですね。37歳で、今年からコーチになった人が、でその人がね、突然ですね、練習中に、試合前の練習でノックをしてた時に、4月2日だったですかね、に37歳ですよ、現役を去年していただいて今年からコーチになったんですけれども、試合前にノックした時に突然倒れたんですね。くも膜下出血ですね。でそのまま意識は戻りませんでした、亡くなられたんですね。でまあちょっと衝撃だったんですけども、まあ彼はね、ちょっと野球の話なんですけど、ピッチャー以外の全てのポジションをした人なんですね。そういうことで結構知られてるんですけれども、まあ彼宮崎県出身なんですね。宮崎内高校出身なんですけれども、で亡くなっちゃったんですね。でくも膜下出血ということを聞くとね、すぐ思い出す人が2人私はいるんですね。で1人は天国に帰られました、南西教会の牧師の京子さんのお母さん、のりこさんのお母さんですね、佐田達子姉妹です。2002年だったと思いますけど、1月に倒れられてですね、でみんなでお祈りをしたら回復したんですね。奇跡的にお医者さんが東京を越えましたって言って、ほっとした後に、突然天に帰られたんですね。でそのこと自体は、ね、下手な解釈はしません。神様が良しとされたからですね。ただもういいよって言って手に戻されたんだと思います。でそこで生まれた歌が、あなたの悲しみは喜びに変わるっていう ね、そういう賛美とかですね、そういう歌が生まれてきたわけですね。で深い淵からとか、まあ、そういういろんな歌が生まれてきたんですけれども、それは一つですね。で彼女は天国に帰ったわけですね。でもう一つはですね、同じ桑教会で2008年の11月1日に、コスタ牧師の奥様のコスタエリカさんがですね、路上ライブの途中にふーっと意識がなくなって、ね、で一応聞いたそうですけども、そのままこう倒れちゃったんですね。で最初コスタ牧師は電源が切れたのかな、音が出なくなったのかなとか思ったそうですね。でもそうじゃなかったんですね。ふーって雲が倒れちゃったんですね。で確かコスタ牧師は救急車じゃなくて自分の車で病院に連れて行ったんじゃなかったかと思うんですけども、そして行ったらですね、くも膜下だったんですね。でもうすぐ入院で手術しなきゃいけないってことだったんですけども、実は頭の奥の方でですね、非常に危険なところで手術した場合に、中枢の何かに引っかかるから、そっちにもし触れたりしたらそれで命が危なくなるので、ということでちょっと手術をすぐできなかったんですね。で出血の場所がどこかをはっきり突き止めなきゃいけないので、もうちょっとってことだったんですね。で1日に入院して2日日曜日だったんです。ですぐ連絡が入りましたので、九州のみんなに回して、長崎教会でも覚えてらっしゃいますかね、新品になったので、あの時に覚えてますかね、祈ったんですね。そして3日の日に私は妻と一緒に、行ったんです。ちょうど試合チームが行ってた時ですよね、10月が。で私2008年だけ行かなかったんですね。で行ったんです、11月3日に。実は祈ってたんですね、今年初めてこのイスラエルに来ませんでしたと、ね、行かなかったことにおける神の御心と栄光を表してくださいと思ったんです。そしたらね、倒れたでしょ、びっくりしまして、すぐ妻がね、行った方がいいって言ったからですね、月曜日すぐ飛んで行ったんですね。そして行きましたら、インター降りたところまで迎えに来てくれまして、病院が分からなかったから私は。そしてね、すぐこの時にですね、はぁって言って話して、まあ普通にしておられましたけども、妻が行ったんですよね、こうした僕すごい疲れてる、ほとんど寝てないんだろうねって言ったんですね。で言われてみれば確かにそうだったんです。それでまあ病院に行って、その時幸いちょうど意識を戻したんですね。でお話をしてお祈りをしました。で最後に来られたんです、エリカさんが、手術しないでも治るように祈ってくださいって言われたんですよ。でその言葉が強烈に私の心に残ったんですね。もう強烈に残ったんですね。そしたらエリカさんは何も覚えてないんです。 そういうこと言ったことも、したことだけはうっすら覚えてるけど、覚えてない。やっぱりそうだったんですね。やっぱり本当に。で、覚えてないんですね。で、私、そのことは強烈に思ったんです。それでね、9日の日が、それですぐ九州中に回した後に、まあ、九州だけで全国でも回してもらいました。ね、パウロ先生がもらって全国に回しました。そして、その上で、9日がイスラエルチームが帰ってきた時だったので、そこで成果をしたんですね。ビッグエンドです。覚えてらっしゃいますかね。ビッグエンドでやったんですね。11月9日、ビッグエンドでね。で、その時夜の正解でみんな集まってたんですけれども、その時にね、みんなで祈ったんですね。私ね、強烈に覚えてるんです。なぜかというとね、あの時ね、祈りがね、本当に天に届いて一つになったんですね。覚えてる人いませんか？あの時の祈りはね、優しい祈りじゃなかったんです。上品な祈りじゃなかったんです。絶唱したんですね。イエス・キリストって、ね、しまるって、癒されよってね、今でも言ってますけど、もうなんかね、叫んだんですね。そのコスタ牧師の、私はエリカさんというコスタ牧師のその疲れた顔を思い出してね、なんかね、こう、叫ばずに入れなかったんですね。で、叫んで祈ったんですね。絶唱したんですね。で、みんな、九州中の牧師たちが集まってましたけど、みんな真剣でですね、私が、シャーッとアメーンって言ってね、だから、こうみんなで祈ったんですね。本当にあの時なんか心が一つになったっていうことを実感しました。これは確かに届いてると思ってたんですね。そして、実は1日に入院してですね、帰省が起こったんですね。手術だったんです、すぐに。ところが先生が手術の仕事で、もう一遍どうしても調べたいって言ったんです。素晴らしい先生ですね。普通すぐ入るんですけども。もう一遍調べたら、はっきりしないって言ったんですよ。はっきりしないのに切るわけにはいかないって言って、ちょっと待とうって言ったんです。そしたらね、そこから帰省が起こったんですね。良くなってきたんですね。堀江先生が2週間経った時に、これは、手術必要ない。ね、退院していいってことになったんですね。普通、雲真っ赤で2週間で退院することないんですね。多くの場合は亡くなりますか、植物人間になるんです。ほとんどの場合は。亡くなるか植物人間。ところが、2週間で退院していいだったんですね。でも、もちろんその後も定期的に検査行ったんですけども、3月にアメリカチームに行かれましたし、その後、いくつかの曲を作詞、作曲されまして、ね、ありましたよね。で、ね、先週の日曜日も元気に来ておられました。で、今日、福岡で北部予選がありますけれども、大阪何回も出てこられるでしょう。で、その後にですね、実は私、コスタ牧師とよくあちこち行くので、何かの話すときによく言われておりましてね、いや、自分はもう腹をくくったんだって。ただ、上の子はいいけど、下の子たちがいたので、この子たちが小さくしてお母さんが亡くなるかと思うと、ちょっと心が痛かったって。で、正直言うと半分は覚悟したって。でも神様って思ってたけど、本当に本当によかったって言うんですよね。で、来られたんですよね。時々寝息が聞こえるとね、ね、思わずも本当に生きてるのかなと思って、そっと近寄ってね、口の上にね、こう手をこうするんですって。そしたら口にね、寝息をした時に息が当たるってね。そしたら、あ、生きてるって思うとね、なんかね、ほっとするって、あ、生きてるんだなって思って、ほっとするってね、それからしばらく経った時にね、言われたんですよ。あ、そういう気ならね、よかったなぁと思って非常に感動いたしました。ね、あの時ね、9日の日はコスタ牧師は来れなかったんですね、もちろん奥さんそうだったから。で、私は神様が祈りに応えくださったというふうに、本当に思っております。で、もちろんいいですか、天に帰ることを神様はもう呼ばれる時はね、僕らにギャラと選挙した方いらっしゃいますけど、来られたんですね。完全な死ですって言われたんですが、私もそう思います。これに勝るものはないから、クリスチャンにとって天国に帰るってのは最高の勝利だからですね。でも神様は地上でまだ生きなさいって使命がある時には生かして癒してくださいます。で、ゆりかさんの時ははっきり癒されたんですね。で、そのことを本当に嬉しく思います。で、そのことをね、そのキムタクのごときの時にふっと思い出したんです。そして神様が言ったんですね。もう一度祈りを思い出しなさい。祈ってないわけじゃないんですよ。でも、もう一度祈りを思い出しなさいって。私はもっとあなた方が私に求めてくれるのを、私に祈るのを、叫ぶのを、願ってる。今日は祈りのことについて話しなさいっていうふうに、神様から、こう、なんか明確に言われたんですね。で、私は祈ってないとは思いません。でも、心を定めて、本当に感謝をして、そして神に向かって、自分のこと、家族のこと、友人のこと、時には敵対するもののために祈っていただきたいんですね。祈りを通して神はご自身の手を動かしてくださいます。 祈りを通して神様はご自身の愛を明らかにされます。祈りを通して神様は人々の体に触れて癒しを行い奇跡をなさるわけですね。で、いつも言いますように一人でなかなか祈れないことがあります。私たちはですね、その時はだから御体のある教会があるのです。御体の教会に来て共に祈る時にですね、祈れるわけですね。で、今日は11にきちんと終わろうと思ったので終わらないといけないんですけども、こう見てるとね、パッと見るといろんな人一人のがね、ああ一緒に祈ったなと思い出があるわけですよね。そして答えられた証があるわけですね。で、確かに神様に向かって祈った時に主は答えてくださるんですね。で、なんですね、ただね、時を待たなきゃいけない時はあります。もう一つは御心が明確に違う場合もあります。その時はでも神様教えてくださいますから、ね、神に向かって祈ってください。祈りは神の奇跡をもたらす大きな神なんですね。一つね、皆さんが日常生活に頻繁に日常的に奇跡を見る鍵があるんです。それは何かというとね、毎日1時間神と交わる時間を作ってほしいんですね。朝でもいいし夜でもいいし、ね、自分の都合の時でもいいです。で、本当はきちんと座って神様に賛美したり聖書で祈ってるのが一番いいと思いますが、どうしても取れないっていう方は、例えば車を運転しながらでもいい、何かをしながらでもいいから、とにかく威厳で祈ったり神様に賛美したりしながら、本当はきちんとやるのがいいんですよ。一番1時間本当に神と交わる時間を持って、そこで感謝をし、そこで本当に自分の心を削ぎ出して神様に祈って願ってほしいのであります。私たちが、ね、1時間人と交わるこの習慣が身につきますとね、私の人生に頻繁に神の技が始まってきます。奇跡が始まってきます。ただ前もって言ってますが、1時間神と交わる習慣は簡単につきません。実はこれが一番難しいんです。1時間交わる習慣がつけば2時間3時間は楽なんで、1時間に習慣をつけるのは実はすごく難しい。特に今みたいに忙しい現代社会では。でも本当に神様との交わりを優先させると、これを取ると、あれだね、本当に皆さんの生活の中にね、頻繁に神の手が具体的に動き始めます。これはもう驚くぐらい豊かに始まってまいります。で、残念ながら牧師や教職者の方でも1時間きちっと神様と交わっている人というのは、日本の場合そんなに多くないような気がいたします。アメリカはなんか統計取ったら、20分とある記録があったそうですけども、ね、本当かなと思いますけども、可能性ありますよね。でも本当にね、神様と生きた交わりをするとね、奇跡が始まってくるんです。具体的に皆さんの生活の中に。これはね、ぜひね、難しいと思いますね。でもね、これをね成していかれる方はね、神の奇跡を頻繁に見始めますので、そのことをね、ぜひね、覚えておいてください。今回私祈ることを招きなさいっていうのがすごく強いチャレンジをなんか感じたんですね。で、これから実はいろんな扉が開かれ始めてるんですね、今。で、いろんな関わりが開かれ始めていて、これから神様の働きがちょっと再びぐーっと始まるぞっていうことを今すごく感じてるんです。だから皆さん、ぜひね、この祈りをね、しっかりと皆さんの生活の中に置いてほしいなというふうに思います。その時に神様の素晴らしいね、技を体験できるということをね、覚えててください。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは生きて働かれる神様で、私たちが祈るときに答えてくださる方であることをありがとうございます。私たちは忙しい日常を送っていますが、あなたは生きて働かれる神様で、あなたのところに出ていくときに、あなたは間違いなく具体的に答えてくださる神様です。ただこの神様に向かって、もっと私たちが心からの願いを、心を定めて腰を据えて求めることができるように、感謝を持って祈ることができるように、ある時は一人で、ある時は二人で、ある時は向かない教会で、共に主に向かって叫んで祈ることができるように、そして奇跡をなされる神の全能の手を、癒しの手を、奇跡の手を見ることができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。短く癒しのために、回復のために祈りたいと思いますけれども、体が痛んでいたり問題がある方がいらっしゃると思いますが、そのためのお祈りをしたいと思いますが、その前に悔い改めの祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。 今素直に具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。健康の問題、心の問題、人間関係の問題、経済のこと、お仕事や学業、どんなことでも構いません。主の前にあなたの心と願い、心の願いを自分のことでも家族や家のことでも出してほしいと思います。天の父様、あなたは生きておられる神様です。今一人一人があなたの前に出してこの願いと求めに具体的に応えてあなたの御業を表してください。イエス・キリストの皆によって癒されよ。イエス・キリストの皆によって命ずる。なれ、イエス・キリストによって命ずる。痛みを消えて抜かれ。イエス・キリストによって恐れ、その人の力出ていけ。イエス・キリストの皆によって耳鳴り、肩の痛み、腫瘍、良性の腫瘍、悪性の腫瘍をイエス様って命ずる。その人の全身から消えて抜かれ。関節の痛み、肩の痛み、肩が上がって自由に腕が回るようになるように、関節の痛みが全くなくなるように、イエス様によって聖霊の力を得ます。聖霊の力を得ます。癒されよ、癒されよ。不眠症、統合失調症、躁うつ病、血管中多動性障害、心の病、イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ。